けたる母ちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあまずは皆さんからのメッセージ紹介していきましょうか。こちら八尾市から送ってくださったのは沢井雅子さんです。ありがとうございます。便秘に日々悩まされる毎日を送っております。朝起きるとトイレのことばかり気になる憂鬱な毎日です。毎週欠かさず聞かせてもらい大変ありがたく参考になっておりますということでね、こちらご相談のおはがきいただきました。続いてこちら東大阪市からはラジオネームまこさんです。三寒四温で暖かいといっても朝は寒く体がついていけません。どういうことに気をつけたらよいでしょうかというご質問。そうですね、朝晩のね気温の差が激しかったりしますからね。他にも大阪府、仙南郡熊取町からはラジオネームマヨネーズさん、奈良市からは甲斐八重子さん、そして兵庫県加古郡播磨町からは斉藤のり子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございま す、
ね。まあ、便秘の方多いんですけど、まあ、便秘の話ねよくしてるから、うん、ね、まあ、いろいろ参考にしていただいたらいいと思うんですけど、まあ、基本的にやっぱり食物繊維とオリゴ糖と発酵食品、はい、でご飯を食べることですね、
はい、しっかり食生活 ね、
まあ、私のね番組聞かれてから和食中心になってね、発酵食品食べる方ずいぶん増えましたよね。
いや、そういうねおはがきやメールたくさんいただきますもんね。
はい、でね、体調が良くなったっていうね、お便りもいただいてるし、うん、ただね食事の内容はね意識してないとだんだん悪くなる傾向があるんですよね。
確かに気抜くとダメですね。
で昔のね食事の主食はお米だったんですよ、うん、まあ、ご飯ね、
はい、
朝ご飯昼ご飯晩ご飯だったのがなんかいつしかね朝食昼食夕食に変わっちゃってね。
ほんまや、だんだん言い方も変わってます ね、
う
ん、ね。
でプラス夜食ね、うん、まあこれぐらいなら大丈夫と思ってる人ね、今一度まあ悔い改めていただきたいですね。
悔い改めるの悔いはもちろん食べる方の悔いですね、
は
い、
うん、特にね高血圧糖尿病高脂血症の方は要注意ですね、
はい、
まあ、私のね知り合いでもねやっぱりこう危機感のなかった人は、まあ、エソでね足を切断した人いるし、 あと脳卒中心筋梗塞がんで亡くなった人もいるんですよ、
うん、
でね、まあ、最近はね言うこと聞かない友人にはねもういつもこのねこういう言葉を言います。
なんて言ってるんですか。
これぐらいなら大丈夫、危機感のない人早く死ぬってね。
危機感を持ってやっぱりそこから ね悔い改めることが大事なんですね、
まあ、それでね途端にね玄米食にする人いるんだけど、うん、なかなかね、まあ、続きませんよね。
極端にすると続かないです ね
健康維持管理はね、うん、無理せずにできることを少しずつ実践することなんですね、
うん、
まあ、テニスのレッスンに似てるかもしれませんね甘いもの肉食油ものの多い人はね徐々に、まあ、回数を減らすことで、甘いものが好きな人はね、うん、ご飯の量を増やすと甘いものが減るんですよ。
ご飯お米を たくさん食べると甘いものが減る
んというのはね、子供さんで甘いものばっかり食べるっていう子に限ってね、うん、ご飯食べてないんですよね、
は
あ、だと、まあ、パン麺類お好み焼きなどの、まあ、粉製品はね例えば全粒粉に変えれば、うん、食物繊維とかビタミンとかねミネラルタンパク質の摂取量も増えるんですよね、
は
あ、でご飯はおしみとかね雑穀を入れてね、あと発酵食品も忘れずに食べていただいた方がいいですね、
うん、
特にね発酵食品の中でも、まあ、ぬか漬け、これ大腸下部のね酪酸菌を補充することができるんですよ。
いや、ぬか漬けって自分でやりだすと結構楽しいですし、はい、ぜひおすすめですよね。
もちろん十何年になるもんね、
うん、
まあ、便秘とかね大腸の病気が気になる人はぬか漬けはね毎日食べてください、
うん、
で酪酸菌はね補充 しないと、まあ、減っちゃうんですよね。
あら、減っちゃうんですか。
でぬか漬けをね食べることが少ない人はまあ、1日か2日に1回酪酸菌のカプセルなんかもね、まあ、飲んで補充した方がいいかもしれませんね。
酪酸菌だけをカプセルで補充することができるんですね、
はい、そしてねたまにはね胚芽米とかね、まあ、玄米ご飯も食べた方がいいよね、
はい、
で玄米は栄養の宝庫ですからね、ぬかは小腸の乳酸菌の餌になるし、
うん、
食物繊維は酪酸菌の餌になります。それ以外にぬかの油の中にはね、
うん、
ガンマオリザノールっていうのが含まれてるんですよ。
ガンマオリザノール、
はい、これ、はい、ポリフェノールの一種でね、若返りのビタミンとも言われて、
それは大事です ね、
あの老人性認知症の治療とかね、
うん、
あの筋肉疲労防止作用とか、
うん、
あと更年期障害、自律神経失調症、それからうつ、過敏性腸症候群とかね、それと善玉コレステロールが少ない人、
はい、
それと高脂血症、糖尿病、肥満、アレルギーの改善なんかにも様々な効果があります。あの以前ね、水素ガスのお話しましたけど、
はい、
玄米もね、水素酸性菌、まあ、水素を作る菌、これをね増やすことができるんですね。
あ、玄米も、
うん、はい、で人の大腸にいる水素酸性菌はフィルミクテスとねバクテロイデスが多くて、
うん、
でフィルミクテスが 51% でバクテロイデスが 41% で両方合わせると 92% になるんですね、
はい、
で、まあ、フィルミクテスっていうのはね俗にデブ菌って言われて、
ちょっと待ってください、うん、多い方がデブ菌なんですか、うん、
でバクテロイデスはヤサ菌って言われてるのよね。
あら、
で高、まあ、糖質の多いものとか高脂肪とか高タンパク、うん、あとね食物繊維の少ないものはあのウェルシュ菌のね、まあ、餌になっちゃうし、で、まあ、デブ菌も増えちゃうわけよね。
あら、
でね腸内毒素は体内毒素も増えて病気の原因になっちゃうんですよ、
うん、
でバクテロイデスは、まあ、これヤサ菌ね、低糖質、ね、それから低脂肪、ね、高食品、食物繊維好むんですよ。だから食物繊維が多いものね、
はい、
で体内水素ガスを作って、うん、水素ガスがね腸壁を守ってくれるんですよ。
へ
え。でね食物繊維はね他の酪酸菌も増やして、
うん、
これらの、まあ、酪酸菌が腐敗菌とかね病気から体を守ってるんですよ。
はい。
で食物繊維って、まあ、3種類あるんです。
食物繊維って言っても3種類もあるんですか。
はい、うん、不溶性食物繊維、
はい、
これねレンコンとかごぼうとかね、あとそうですねタケノコなんかも入るかな、
うん、
まあ、そういった根菜類、それからキノコ、豆類、玄米などに豊富に含まれてて、便の量を増やして腸の蠕動運動を刺激して便通を良くする効果が期待できます。
はい、
うん、まあ、便の量が増えるっていうのはね要するに水分で、まあ、ふやけて膨張するわけよね、
うんう
んうん、それからね2番目が水溶性食物繊維、まあ、水に溶けるやつね、
はい、溶ける方、
これね海藻類とか豆類とかあと大麦なんかに豊富に含まれてて、
大麦、
うん、で酪酸菌なんかのこう餌になってね腸内をゆっくり移動するんで、まあ、腹持ちが良くて食べ過ぎの予防にもなります。
うーん、
それからね3番目がレジスタントスターチ。
レジスタントスターチ、
はい、
はい、
これ穀類とか豆類、それからさつまいもなんかに、まあ、含まれてるんですけど、冷やご飯にも含まれてるんですよ。
ご飯、ただのご飯じゃなくて冷たくなったご飯にですか。
そうでね、レジスタントスターチって、ね、これ実は糖質なんだけど、
うん、
加熱調理後に冷ますとね どんどんどんどん増えて、で食物繊維と同様の働きをするんですよ。
あら、
で要するに小腸で分解吸収されずに大腸まで届いて、
うん、
で善玉菌が発酵して有機酸を作ります。
そしたらもうご飯毎回冷ましてから食べた方がいいですよね。
うん、まあ、だからね冷やご飯もねもう冷たいから嫌って言ってるけど、うん、まあ、真冬はあるとしてもね、まあ、春から秋まで、うん、
はい、
たまには食べてもいいかもしれない ね、
ね、まあ、キンキンに別に冷やすことはないんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
普通に常温になればいいということで、う
ん、へー、うん、でねご飯を食べると太るって言ってるでしょ。
はい、
これね食物繊維不足かもしれません、
うん、
それとね酸っぱいもの食べてない人、
酸っぱいもの、
はい、
はい、
だから要するにぬか漬けとか発酵食品、あと酢の物とかね、
うんうん、
それからね根菜類、海藻類、漬物、その他発酵食品を食べて腸内発酵を促進してね体内水素を増やすことが、まあ、できるわけですよね、
うん、
で体内水素ガスはね活性酸素を除去して炎症を抑える働きもあります。
うーん、
まあ、これからね花粉で悩む人いると思うけど花粉症の人はね、まあ、やっぱり食物繊維不足、
はい、
水素ガス不足かもしれませんよね。
ねえ、これも1月の頭ぐらいからもう始まってる人いらっしゃるじゃないですか。
今年は早いみたいよね。
ねえ、うん、そういった方はじゃあもう 積極的に食物繊維を取ったらいい、
うん、そうですね、まあ、それと発酵食品
と、ね、発酵食品と、
はい、まあそうですね、だから、まあ、花粉症にいいって言われてる食材いろいろあるんですけどね、うん、まあ、だから粘膜丈夫にするんだったら、まあ、レンコンとか、
はい、
であとね、まあ、ビタミン D なんかもね結構花粉症の予防には役立つっていう。ほう、
ビタミン D ということはキノコ類とかですね。
で、まあ、ビタミン D ね、腸内発酵、まあ、要するに腸内の発酵菌を元気にする働きもあるんですよね。
は
い、そういったことも最近ね解明されてますけどね。まあ、いずれにしてもね、ちょっと調子悪いなと思ったら、まあ、油とか油物とか肉類はちょっと控えて、
うん、
でお肉食べたかったら、まあね、鍋物とかね、うん、あるいはまあちょっと湯がいてね、
はい、
うん、そうですね、召し上がるとか、まあ、そういった形がいいと思いますね、
う
ん、
そうですね、まだまだ寒いですから、うん、もうお鍋おいしいですし、
そうそうそうそう、
ね、お鍋って本当最高ですよね。お野菜もいっぱい食べられるし、うん、ね、お肉なんかもしゃぶしゃぶっとしてね、あっさり食べられますし、高温調理じゃないからそっちの方がいいですもんね、うん、ま
あ、あとね、お魚とかね、貝も入れてね、
うん、うん、
まあ、最後の出汁はお雑炊にするっていうね、
はい、
でね、残ったらそのままね、出汁はね、ちょっと容器移し替えて冷蔵庫に入れといて、
はい、
ね、翌日の朝の雑炊でもいいし、
うん、
ね、
もうそこのお出汁にもう全部栄養とかも溶け出してきてますもんね、うん、
あとね、味噌汁にちょっと加えてもね、
あ、それもいいです ね、
すね、
いいお出汁で、うん、もう最高の味噌汁じゃないですか、
うん、
朝から、
だからね、もうとにかくね、和食にしないと味噌汁も飲まないしね、
うん、
まあ、パン食べるんだったら、まあ、ご飯のが本当はいいんだけど、パン食べてもお味噌汁はね、うん、具沢山の味噌汁ね、うん、召し上がった方がいいでしょうしね、
はい、
だから朝ね、パンとコーヒーだけっていう人も多いよね、
うん、確かに、うん、
でやっぱりね、少しお野菜はね、気をつけて、まあ、召し上がっていただいた方がいいと思いますね。
ではここで番組から2月のプレゼントのお知らせです。善玉菌の宝庫、生きた多種類の脂肪分解菌、タンパク分解菌、食物繊維分解菌、糖質分解菌が働いてくれるビオネ酪酸菌カプセルを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルカッチャン2月プレゼント係まで。ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルカッチャン、笑顔で元気。お相手はカッチャンこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた
来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。